坂本慎太郎の
メイトレオンライン。
ラジオをお聞きの皆さん、ユーストリームをご覧の皆さん、寒い日が続いておりますがお元気でしょうか。進行役の竹中美香です。よろしくお願いします。さあ早速番組パーソナリティをご紹介していきましょう。心トレード研究所所長 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてジェスカルゴ代表システムトレードの神こと小笠原聡さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
あの小笠原さんを紹介するときにシステムトレードの神って言うたびに、うん、小笠原さんがちょっと申し訳なさそうにするのが私ツボです、うん、
あ、いいですね実はド S です。
なんかいつも本当に恐縮されているから、はい、でも神ですからね。
あ、そうですね、
うんうんうん、
頑張ります。
よろしくお願いします。今日もね、はい、いろいろなね宝のシートのお話なんかも聞けるようなので楽しみにしております。さあこの番組は宝の原石的な銘柄をご紹介したり、坂本さんによるこう銘柄発掘の手ほどきがあったり、エクセルを使ったトレードの魅力を探ったりと、まあもうギュギュギュッとぎっしり皆さんの聞きたい情報が詰まった投資情報番組となっております。番組の、ね、随所随所で皆さんからの疑問質問にもお答えしますので、どんどん送ってください。ラジオ日経のホームページ番組一覧から坂本慎太郎のデイトレオンラインに飛べます。番組ホームページのお問い合わせフォームからぜひ送ってください。前回もねちょっと私たちでわからなかったものをねリスナーの方から教えていただいたりなんかもしましたね。そういうのもねどんどん
双方向で、
ね、皆さんと作っていきたいと思っております。この番組は毎週ラジオの放送と同時にユーストリームも配信しております。あちらですね、私ずっとカメラ間違えてたよろしくお願いします。はい、ユーストリームでもコメント投稿ができますので、ソーシャルストリームとかチャットと書いているところからね入力してください。これ私たちもねチェックしておりますので、うん、はい、ぜひ心が折れない程度のほんわかとしたものをお待ちしておりますそれでは今日もよろしくお願いいたします。坂本慎太郎のデイトレオンライン、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしています。テンポよく進んでいると前回表していただきました、はい、こちらのコーナーですけれども、岡三オンライン証券がリリースしております岡三 RSS を実際に触りながらシステムトレードのイロハからその先の実践的な活用方法をお届けしております。このコーナーの先生はもう一回いきましょうかね、システムトレードの神小笠原さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
レッスン3の今回のテーマなんですけれども、はい、みんなが普段使っているあのエクセルでシステムトレードはできる、はい、お宝シートで実演と題してお送りします。前回は坂本さんのね糸読み投資術をクリックたった3発でもう実演していただきましたよね、うんうん、
はい、
はい、今回はどんな宝物シートを紹介していただけるのでしょうか。
はい、それでは今日はシストレの世界では第一人者、うん、と言われていらっしゃいます斉藤正明さんの、頭の中にある、トレード手法をエクセルで表現するシートというのをご紹介したいと思います。
第一人者、
うん、
これもパイオニアということです
ね、
はい、こちらがまあるということですよ ね、
サ
ンプルシートとしてもすでにある、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、で今エクセルシートをですね、うん、ユーストリームの画面に表示していると思いますが、はいはい、こちら、結論的にはですね、このシグナル基準日が10月20日本日ですね、
はい、
シグナルはシグナルなしというふうに出ていますので、今日は買うというシグナルは出ておりませんということなんですね。
はい、
でじゃあどういう場合に買うシグナルが出るのだというところなんですけれども、はい、4つ、斉藤さんの頭の中には終わりだということでして、
でも逆に言うと4つなんですね。
そうです ね、
はい、
でその4つの条件が全て揃えば、シグナルを出すというのが斉藤さんのお考えなんですね、
はい、
で、その4つを簡単にご紹介しますと、はい、まず1つ目が、終わり値、今日の、これマザーズ先物のシグナルなんですけれども、はい、マザーズ先物の過去4日の、終わり値を、うん、終わり値じゃない、ごめんなさい、過去4日の最高値を、うん、今日の終わり値が全て超えていること、
過去4日の最高値を今日の終わり値が全て超えていること、
はいはい、だからずっと上がり調子
で、うん、強いですよね、
はいはいはい、そして当日が 0.2% 以上の陽線であること、
うん、
今日も強いってことですね。
そうですね、
はい、ずっと強くて今日も強い、うんう
ん、はい、そしてボラティリティが 0.7% 以上であること、
うん、動くってことですね。
そうですね、はい、で曜日がですね、木曜日か金曜日であること、
うん、週末ってことですね
で、まあ、あのこの4つの条件が揃った場合に、うん、まあ翌営業日の、はい、寄り付きをめがけてですね、あの差し値を決めて発注する、でその差し値もエクセルシートがあの表示してくれるっていうものなんですけれども、あの、まあ、こういったものがあの、まあ、皆様の PC 上で簡単に表現できるというのが岡さん RSS だというところに、うん、
これ自動ではなくて、はい、シグナルがこう出てくるイメージなんですか。
そうですね、
じゃあ買いですよってお知らせはいただけるけど、うん、買うか買わないかが最終ジャッジは自身、はい、
そうですね、
だからまあ自分がまあここ行きたいなと思うけどシグナルどうなってるのかなっていうのを見ると、ああこれあの2つからこう見比べることができる、判断材料が1個増える、
あ、
それはいいし、まあ、このロジックはでもいいですよね。ずっと、そのさっきのあれなんですけど、まとめるとずっと強い銘柄を今日強くて、かつ動いているものを、まあ、週末に行くと、まあ、そういうことなんですよ。
そうですね。
でもこれ、ま
あ、デイトレードでね、結構それありですよ。
ありですか。
ありですね。あのよくある強い一つの要素だと思うんです
けど、ね、うん、でもほら私みたいな初心者だとこの4つを探すこともすごく時間かかっちゃいますし、なんだったらこの4つで収まらないぐらいいろいろ欲張ろうとしちゃったりとか、あとこれだって自分で全部やろうとすると調べるのもすごく大変ですし、でもこれがこのパイオニアの斉藤さんのシートだったら、ポンと入れるとポンと出てきて、竹中さん今日買った方がいいですよ、やめた方がいいですよっていうお知らせ、笑いましたね、なんで鼻で笑ったんですか。
可愛いな。
そういうのが出てきて、で最終的にはだから自分で納得がいったら買うという、はい、へえ、なんか私いつも心配になるんですけど、こうやってサンプルシートいっぱい出てたら、なんかみんなやっちゃって、なんか斉藤さんせっかくやったのにみたいなないのかなって思う。
これに関しては多分まあ先物っていうところなんで、まあ誘導性があるっていうところが一つ、まあ、あのみんな使えるいいシートっていうことなのかなと思いますけどね。
なるほど。でさらにこれを小笠原さん流のアレンジしたシートに、はい、
まあ、ちょっとアレンジというよりか、
はい、
まあ、ちょっとアレンジなんですけれど、はい、あの有名なゴールデンクロスというのが、うん、あの皆さんよくご存知だと思うんですけれど、結構ゴールデンクロスってあの買いのシグナルだというふうなことが世の中的には言われてますので、うん、それ本当なのかどうなのかっていうのを、例えばあの岡さん RSS を使って納得の上そのシグナルを使うというような使い方っていうのをちょっとあの実演してみようかなというふうにあの思います。で今あの斉藤さんのシートは先物マザーズ先物だったんですけれども、今回、こちらに、今ユーストリーム上にはあの表示していると思うんですけれども、はい、株式で、5日移動平均と20日移動平均のゴールデンクロスが、終わり値で確認できた場合にその次の日の朝買って1日保有して、1日後に売っちゃうということをやった場合に、あのランダムに取引した場合、何も考えずにその初め値で買って次の日の初め値で売るってやった場合と比べてどうなのかというのをこれ確認してみようという試みなんですけれども、うん、例えば2914のまあ JT なんかで見ますと、ゴールデンクロスが出た後に寄りでその次の日の寄りで買って、その次の次の日の寄りで売ると100万円投資した場合にだいたい5000円ぐらいの利益でしたということがあの分かるんですね。で一方であのその寄り付きで買って次の日の寄り付きで売るっていうのを毎日やった場合の平均的なリターンっていうのは、うん、今岡さん RSS 調べると659円なんですね、うん、ということはあゴールデンクロスが出た時はやっぱり買いだって世の中的に言われてるのはあそうなんだなというふうにあの納得ができる。
これ面白いですね。相場で言われていることの裏付けができるというか、うん、数値的にもちゃんと今までのデータで見ることができるっていう。
そうなんですね。
で納得して、まあ、自分でもそれが出たら、はい、その事象が出たら挑戦するっていうのができるっていうことなんです、
ね、ただですね、はい、 これは今お話ししたのは当日、シグナルが確認できました、うん、で翌日の初め値で買って1日だけ保有するパターンだとこうなんですけども、うん、じゃあ10日保有した場合どうなんだみたいなのを、検証してみると、うん、だいぶ景色が変わってくるということでございまして、うん、まあ、1銘柄だけだとちょっと心もとないので、当初の、一番時価総額の大きいものから30銘柄についてちょっと今回は調べてきました、
うん、じゃあそれはちょっとユーストリームに持ち越しましょうか、
はい、
まだね魅力たくさんあるのでこの、ね、はい、延長戦でもこのシステムトレードのお話バッチリしていただきたいと思います。後ほどありますのでね、
はい、
はい、以上シストレデイトレイロハニホヘトのコーナーでした。ここでお知らせです。ラジオをお聞きの皆様、岡三オンライン証券で日本株取引をしてみませんか？岡三オンライン証券ならすでにデイトレーダーの方もこれからデイトレーダーになる方も満足できるサービスが盛りだくさん。大人気のサービス岡三 RSS ならエクセルでシステムトレードが可能。この後詳しくお話しします。また今なら新規口座開設で日本株の現物信用取引手数料がなんと全額キャッシュバック。キャッシュバック金額に上限はありません。 IPO も続々決定。株の取引なら岡三オンライン証券で。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
来週の銘柄フラッシュ。
さて皆さんお待ちかね、坂本銘柄紹介のコーナーです。まだ注目されていない宝の原石的な銘柄などを紹介していただく、まあ、銘柄なコーナーとなっております。まず簡単に先週ね紹介した銘柄のパフォーマンスがどうだったか見ていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週紹介した坂本銘柄は、はい、白鳩ジャスダック上場3192白鳩ですね。
はい、
はい、
まあ、でもこの銘柄ですね、うん、まあ、独身の日がね中国で、はい、まあ、ありますよという話をまあしてまして、はいはい、でまあここがですね、去年盛り上がったんですよ、
うん
うん、まあ、この中国でそのサイトをね、うん、またありますので、はい、まあ、これでここのね、まあ、下着とか、まあ、そういう商品が売れると。
なんだかすごい金額売り上げてましたもんね、
う
ん、
そうなんですよ、は
い、
でも実際、まあ、あの決算には跳ねてこなかったんで、うん、今年はどうかなっていう話で、はい、まあ、まだね1週間2週間、ね、2週間3週間か
あります
ありますので、うん、まあ、もしかして、ね、盛り上がるかもしれないのを見てるというところなんですよ、うんうんうん、最近でも日本でもね結構盛り上がろうとしてるというか、まあ、11月11日はっていう話がありますよね。
だから EC サイト的にはね、うん、もうここ盛り上げてがっぽり、うん、がっぽりって言い方ですけど売り上げ上げたいぞみたいな思惑もありますからね、う
ん、結構ヤフーさんとかね、うん、
やってます。 CM 今やってますよね。ヤフー、私ヤフーで、うん、基本ファイナンス系ヤフーで見るんですけど、坂本さんヤフーのファイナンス
バナーが出てき
て出てますよね。
最近リスコさんのレポートがあのキャンペーンとして あるんですよ、うん、その11月11日に合わせてですね、はい、だからその普通のものだけじゃなくてそういうレポートとかいろんな合わせてその盛り上げていこうっていうのが最近あるんですよね。
まあ、11月11日ちょっと楽しみですよね、
はい、自分も恥ずかしいんですよ、ポチッとした自分の中で出てきて
そう、私もね、あれ知ってる顔があれあれと思って、坂本さんだと思ったんですよね。
いやいやいや、
はい、さあそして
はい、まあ、今日の今週の、ね、うん、銘柄いきましょうか。
はい、一つ目の銘柄、はい、ピープルですね、はい、ジャスダック7865、本日の終値、ね、1917円となっております、
うん、はい、この銘柄はですね、うん、まあ、選挙はね週末もありますけど、はい、このですね、選挙関連銘柄の本命率はなるんじゃないかと、まあ、終わった後ですね、まあ、一応まあ予定では一応自公が、うん、まあ、与党がですね、はい、まあ、過半数取るんじゃないかと言われてますので、うん、まあ、そうなった場合はですね、一応消費税やらなきゃいけないですね。
あ、
うん、だからそこの消費税をどうやって使うかという話をですね、うんうんうん、これからまあしていくんですけど、はい、まあ、一応その自民党はですね、うん、その幼児教育の無償化というのを一応言ってますので、うん、ね、はい、そうなった場合は、うん、まあ、多分この関連銘柄にどどっとね、うん、お金が入ってくるはずで、
はい、
これはもう若干まあチャートをまあ見ていただくと、まあ、100円ぐらい切り上がってるんですけど、はい、もしねこれが、まあ、事故を勝った後ね次何に物色するのっていうと、もうドカドカっとね、 お金が入ってくる可能性やっぱありますね、うんうんうん、でまあここの会社は、まあ、去年までは中国のですね、このさっき中国の話なんですけど、はい、販売が結構好調で、あのチーク玩具、うん、ありますよね。で結構これはピタゴラスですとかね、
はい、
あとは椅子とかあるんですよね、
のものあの私めいっ子ができたばっかりで、うんうんうん、やっぱりねあの、うんいいもの、脳にいいものを高くてもっていう ね、
うんうん、そうなんですね、
あと口に入れても大丈夫なものみたいな、日本製みたいなのってやっぱりあるんですよね。
あるんですよね、うん、僕うちもあのその椅子はね、うん、あの高いから安いやつ使ってるんですけど、やっぱりそのねあの成長に合わせてこう椅子の高さを合わせられたりとかして、いいんですよ、物がやっぱピープルな、
本当ですね、この登れるハイチェアプレミアム、
うん、そうなので、 こっちにお金がやっぱり幼児教育無償化になるとなるんじゃないかとか、あとはまあ皆さんご存知のポポちゃんとかね、
あのミルク飲み人形、
そうそうそうそう、あれが結構20年、僕らの子供の頃は多分なかったんですけど、はい、20年ぐらい前からこれあってですね、ロングヒットセラーになってるんですけど、
あ柔らかお肌のね、
そうそうそう、でこれは結構あれなんですよ、あのなんていうのかな、自分の妹とかこうできるじゃないですか、うんうん、でそうするとそのこう可愛がったりして、うん、うちもそういうね、あのその子供のね、はいはい、あのうちの息子を見てすごくあの微笑ましいなと思ったんですけど、もう最近はなんかそれをですね、なんかサッカーだとか言って蹴ったりして、
やめてあげてください、
ひどいなみたいなひどいなみたいな話になってて、でもですね全然壊れずに、もう結構 7,8 年経つんですけど、目とかもちゃんと閉じるし、
そうですよね、
すごくね物がいいんですよ、だからこういうのはねもっと評価されるべきだなと僕は思ってますので、
あの逆に最近ね兄弟がいなくて一人っ子とかいう子も多いのでね、ちょっとこう慈しむ対象としてね、すごくいいですよね、
すごくね愛らしい感じで、ね、僕は好きですね。
じゃあピープルが今週は、は
い、ちょっと注目集まるんじゃないかなと思ってますと、うん、
思ってるんですね、
はい、はい、
でまだあるんですけれども、うん、こちらはまた後ほどのユーストリームでご紹介していただきたいと思います。今日ご紹介いただいた坂本銘柄はですね、ジャスダック上場ピープル7865ですね。で本日の終値は1917円となっておりました。来週の銘柄フラッシュのコーナーでした。さあ番組もそろそろお別れの時間です。坂本慎太郎のデイトレオンライン、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。さあいかがでしたでしょうか。3回目でしたけれども、
竹永さんだいぶ慣れましたか。
うんね、だいぶ慣れてきてるはずですけれども、はい、いかがなもんでしょうか皆様、うん、
あれも面白い取り組みですよねこれはね。
そうですね、
あの、まあ、僕は銘柄あれですけど、岡三さんのシートはね本当面白いですよ、
うん、まあね、あのシストレ本当やったことない人も聞いてたら、すごくこれやってみたいなと思う情報がね、この後ユーストリームでもバンバンバン流れますけれども、うん、そうそうありますのでね、うん、はい、ということであれですね、もうラジオをお聞きの方はここでお別れとなってしまいますよね、は
い、ぜひユーストを聞いてください、うん、あのユーストリームはやっぱりこのエクセルの作り込むところの画像で見れるのはいいです
よね。そうですね、
映像化、
はい、はい、でこの番組はのリスナーの皆さんと共に作っていく番組なので、うん、感想ですとか出演者の応援コメント、あとこういうこうシート欲しいなみたいなのも含めてね、どんどん皆さんの番組ウェブサイトのページ右側にあります番組宛てメール送信フォームとかからねバンバン送っていただければ、こちらで対応できる限りしたいと思います。はい、ラジオのお聞きの皆様、ここでお別れとなります。坂本慎太郎さん、小笠原聡さん、ありがとうございました。この後もユーストリーム限定配信の動画でシステルの魅力をたっぷり紹介したいと思います。坂本さんね、来週の注目点など引き続き耳寄り情報もお届けしていきたいと思いますので、楽しんでいただけたらと思います。それでは皆さん、このね、はい、聞いていただいた方はちょっとありがとうございました、うん、ということでユーストリームぜひぜひ見てください。